まっこと人物辞典
第417ページです。
今日は兵庫県弁護士会会長津久井進さんです。津久井さんこんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰してます。
ご無沙汰しております。
こっちで打ち合わせしてたら伊代さんが、
はい、
飲み会で一緒やってんという話をして。
ごめんなさいね、言い方がおかしくてごめんなさい。情報朝一に三上さんの出
て、先ほどのニュースの北谷さんも。
そうですそうです、
ね、
はい、北谷さんから麺食べてますかという伝言預かってます。ごめんなさい、指針でごめんなさいね。
今朝はもうそう言われると思ってですね、
はい、
朝はどん兵衛味の UFO、 昼は UFO 味のどん兵衛です
か。ややこしい、ややこしい。
いや、そのインスタントばっかりですか。
まあまあ
お店もね、ラーメン屋さんとかもね、はい、があるんですよ。
まあ、そんなラーメンの話を中
継。そうなんですよ、メインは、
兵庫県弁護士会の会長ということで、うん、大変ですね。
いえいえ、
お忙しいんじゃないですか。
1年限りですので、もうみんなでシェアしながらやってるというのが弁護士会の。
いや、
ね、1年でもう交代って決まってるんですね。
そうなんです。もうよほどのことがない限りは、うん、とにかく1年で交代する、
うん、ああそうなんですか、は
い。まあ、津久井さん、一番最初弁護士になろう思われたのはいつですの。
うん、
僕は永田高校出身なんですけれども、うん、
はい、
その時に生徒会長もやりまして、
あ、
はい、
ぽい。
で、まあ、それが直接かどうか分かんないですけど、やっぱ校則が嫌でですね。
あ、
はい、
永田高校は周りに校則厳しいんですか。
いや、もうむしろ今考えたらめちゃくちゃ緩かったんですけれども、ただ、まあ、緩いところにちょっと校則がこう変わったりすると、なんて言うんでしょうか、すごい違和感を感じてですね。
どんなことに違和感を感じら
し。そうですね、まあもう今だから、ね、言えることですけども、はい、部室の中で、麻雀したりとかですね。
あ、時代ですね。
タバコを吸ってるのがいたりして、もう今だったらもう絶対にこんなの校則違反で厳しい、
し、もうまあね、未成年はね、はい、あかんし、タバコ、
まあ、そういうことで校則は何のためにやってとかいろいろこう考えてるときにですね、
はい、
まあ、なんていうんですかね、学校でこれも今だと当たり前ですけども、うん、模擬テストみたいなものを、うん、なんていうんですかね、学力試験っていうのを、うん、業者さんがやってくれるのがあるんですけど、うん、永田高校は伝統的にそういうのしてなかったんですね、
うんうん、
で、私が生徒会長してるときにそういうのを校長先生が代わって導入すると思ってですね、で、これ以上私たちに何を勉強させるんだと。
そのこと先生も永田高校の子やったらよう勉強してるのにね。
もう賢いのに、
もう今もう僕らの頃とは比べ物にならないぐらいもう今みんな賢くなってる、ただまあとにかく自由が大事だとか自治ってなんだとかいうようなことを、まあ、その時いろいろ考えて、まあ、ちょっと興味を持ったというのがあると思います。はい、
高校生の
制度とか
永田高校その時の校長さんって誰ですの。
当時はですね、うん、増井さんという校長から西村さんという校長にちょうど変わった時だった。
ごめんなさい、その西村先生という方が模擬テストを導入された方なんですね。
豊岡高校かどっかからこちらに来られてですね、それで、まあおかげで永田高校のなんていうんですか、
うん、
学力がぐんぐん伸びたわけですけれども
、
増井先生はね、あれ全国の高等学校校長会の会長をした人です
。そんなに偉い人だったんですか。
校長会ってあるんですか。
校長先生の会があるんです。
全
国の会長しました、
ね。教頭会はないですよね。
あります。
おるんですか。
増
井先生社会科の先生でね。
そうです、そうです、
うん、
ああ、そうかそうか。
これは退職された後園田の大学に来られてました。
あ、そうですか。
そこでまた私一緒やった、
世間狭いですね。
もう、
ね、
いや
なんか田辺先生ご存知なんだけど歴史上の人物かと思ったんです
けど。そういう意味で知ってる。
ある意味で本当歴史上の人物的な人やったんですよ本当。
あ、そうなんですか。
で、これまあそれでそのルールとかなんとかいうことに関心持ち出して、それでその大学法学部に行かれたんですか。
そうですね、経済学部と法学部と両方受けたんですけれども、うん、まあ、経済学部落っこちたので法学部に行ったという だから偶然の要素もあるんですけど、
うん、
まあ、その、神戸大学に入った時に、まあ、何か手に職つけるんだったら資格を取るかという、もう軽い気持ちで、
はい、
その司法試験のなんか勉強してるガイダンスみたいなところに来まして、うんうん、でそこで憲法のことを教えてもらいまして、僕は憲法のことなんてこう、ね、なんか国民主権、基本的人権の尊重、平和主義なんていうのを教科書で覚えたぐらいしか知識なかったんですけども、いやそうじゃないと、
うん、
これは一人一人が幸せになるために、
うん、
存在してる法律で、
憲法はね、
しかも、ね、法律は、まあ、市民が守るもの、うん、まあ、言ってみれば校則だったら生徒が守らなきゃいけないっていう、うん、まあ、そういうのが法律だけれども、
うん、
憲法はそうじゃなくて国が守るものと、とか学校で言えば校長先生が守らないといけないとか、うん、先生たちが守るというか、
なるほど、
そうそう、憲法はやっぱりね、政治権力者を縛るためにできるんです。ところね、総理の意識がない人が多い日本にな
かった、ごめんなさい、
うん、
なかった、
なかったですか、
国民が守らされてるもんやと思ってる
人が多い、思ってる、
これは大問題ですね。
大問題です。
せやからやっぱり前内閣みたいに憲法をかなりないがしろにしても国民黙っとうわけでしょ。
ああ、
うん。その辺はやっぱりちゃんと考えないかんのです
よね。飽きませんね。ごめんなさい。
いやいや、もう私も飲み会の時にその話すればよかったなって今。
何の話してた？
いや、あのね、つく先生飲み会の時にその話しとっても飽きません。もう伊予さん飲むことになったらもう飲むだけ。またシラフの時にちゃんと
シラフの時にまた、はい、お願いします。
です、いや実は私の誕生日がですね、
はい、
5月の3日でして、
は
い、はい、まあ、親に感謝せない感じですけど、そうなんです、
あらなんかすごい憲法の申し子のような、
ね、
うん、それもその大学に入るまでは全然意識してなかったんですが、
うん、
まあ、大学に入ってそれを知って、
うん、
でこれを仕事にできたらいいなっていうのもいろいろあって、であと一生懸命勉強して、まあ、弁護士になったという、そういう流れ。
私大学の時に、
はい、
日本国憲法という科目は教職の免許取るには、はい、必要な科目だ、
うんうん、
憲法を教えてもらった人誰やと思います？
つくえさんご存知の方なんですか？
あ、それ知ってます。伊予さんも知って
る。私も知ってる、
うん、
そう、宮沢敏夫とかそんなに、
三上公也さんじゃないですよね。いや、
ある意味で言うと宮沢先生よりも知られてると。
誰、
我々が学生の時、
足部伸吉さん、
違う違う、
私知らないです、
びっくりすると思います。
木村聡太さんですか、
う
ん、
いやいや、
当たりますこれ。このクイズ、
あのね、側面から攻めな、当たれ、
はい、もう私は当てる気ないですよ。
当時ね、昭和40年代に同志社と漢学で憲法学を教えとったんですよ。土井孝子。
ああ、
私土井先生に日本国憲法を教わったんですよ。
そうだ、
うん、
あ、じゃあドイチルドレンでらしたんですね。
そうそうそうそう。かなり激烈な講義でね、息の、もうすごい、
あの調子で
お姉ちゃんでしたね、あの時はね。
そうなんですか。
そうなんです。本当に土井先生に日本国憲法を教わって、まあそんな、その憲法というもの、まあね、うんうん、だから私もやっぱりそういう憲法に対するそういう思いがありますね。
はいはい、
うんうんうん、
なんか田辺先生の顔が六法全書に見えてき
ます。、はい、歴史辞典の方がいいんだけど。それでその、はい、まあ法律憲法ということですけども、
はい、
まあいろいろありますやん、法律家でも、
うん、
で、はい、そこで弁護士を選ばれたいのは何ですの？
まあそうですね、私もともと大学時代は商法の、
はいはい、
ゼミにいて、ま
あ、
会社法とか、
は
い、そういうものに当時は興味があったんですけどもね。ところが、まあ、司法修習生というのになりまして、
はい、
裁判官、検察官、弁護士の、まあ、横にいて実務を見ながら、まあ、進路を考えるんですけども、うん、検察官も面白いかなとか思ったりですね、ちょっと迷ってたんです、
はい、
裁判官になろうという気持ちは全くなかったですね。
それはなんでですの？
いや、もうこう書類をずっと読んだりとかですね、
うん、
もうなんかずっとこう法廷に座って人の話を聞くよりかは、
うん、
まあ、なんかあちこち歩き回ってやる方が 自分の性に合ってるような気がして、うん、だからまあ一系のカラスよりかはですね、うん、まあ、キムタツさんだとかリーガルハイみたいなそっちの方が堺雅人さんみたいなのが面白いかなという感じだったんですけども、うんうん、
あ、一系のカラス面白いでしょ、私ずっと見てる、
はいはいはい、あんな風に、まあ、あの、ね、アクティブな裁判官だったらいいですけれども、うんうん、僕はまあなんか、ね、勉強した時はとにかくずっとこう法廷に壇の上に立って、うん、でこう、まあ、この人が有罪か無罪かというのを考える時にも直接聞くわけではなくて、う
ん
う
ん、
裁判官はもう検察官や弁護人がいろいろ質問しているのをま聞いていると、
うんうん、
あと出来上がった書類を一生懸命一枚一枚めくってこう考えると、
うん、
私考えるより先にこう手が出るというか口が出るので、うん、
動きたいんですね。
そうですね、うん、そんな感じで、まあ、検察官か弁護士か、
うん、
で私はあの、まあ、結局、まあ、キャラクター的に検察官向いてないかなということで最終
的に、キャラクター的にそうなんですか。
あ、そうやね、あの、
そうやね、
的にも体型的にもや
っぱりどういうことですか、分からへんけどどういうイメージか分からへんけど
そう、
まあ、ただその時はどっちかといえば企業の弁護士とかそういうのにも憧れた部分もあったんですけども、
なるほど、
ちょうどその平成7年の4月1日に弁護士登録をしてバッジをもらうタイミングだったんですけども、
震災直後、
そうなんですよ、
ね、
それでもうなんかこう方針がガラッと変わったという感じがしますね。
震災がこう影響を与えたということですか。
そうなんですよね、そう思います。
そうね、その筑紫先生やっぱり大きい特色としてその被災者の支援というのが、
うん、
やっぱり我々ね、うん、感じますからね、
うん、
なんていうんですかね、私自身は特別なことをしてるつもりもないんですけども、
うん、
平成7年の1月17日までは、うん、みんな普通にいろんな好きなことをみんな弁護士たちも、うん、自分のミッションをやってたと思うんですけども、うん、17日を過ぎてからはもう兵庫県の弁護士さんたちはもうみんな全員がこう被災者支援やってましたの で、
うん、で
私が登録した4月1日はもうみんなその真っ最中だったんですよね、うん、
それ元年みたいなもんですね。
そうですね、
そうです、そうです。だからあの時からっていう、まあ、僕らにとっての 戦前戦後というのと同じように震災より前か後かとか言って、
うん、
ね、なんか出来事を聞く時も震災より前でした後でしたって聞くと、
あ、そうですね、
あ、前です後ですって言うと、じゃあその2年後やったら平成9年やねとか、
基準にね、
5年前でした言ったら平成2年やねとか言って、もう全て1995年平成7年が基準になってますね。
そうですね、
で、はい、そうすると結局震災26年いうことは26年やってこられた、
はい、
27年目ということですね。
そうです。
その中でね、
はい、
特にやっぱり印象に残ってるというか、ある程度これは成功やったなと思われるような事例な、どんなことがあります。
そうですね、まあ、私自身はもう見習いだったんですけれども、
はい、
僕の、ボスというか教えてくださった先生が、
うん、
洲本ガス事件というのを、まあ、担当されまして、
洲本ガス事件、
はい、平成7年の1月17日の日に、そのお家は何ともなかったんです。洲本、
はい、
市の街中にあるんですけど、
はい、
うん、ところがその翌日、ご家族5人家族だったんですが、
うん、
お父さんもお母さんもお姉ちゃんも妹さんも亡くなってしまわれて、
うん、
まあ、次女だけが残ったんですけども、うん、これ調べたら地下に、まあ、埋設されてたガス管がですね、
うん、
震災でこう切れてしもってですね、はい、でその都市ガスが、まあ、土の中を、まあ、通り抜けて、で都市ガスっていうのは本当は無臭なんですけれども、
う
ん、わざとこう匂いがついてるんですよね、
うん、あ、そうかそうか、つけてるんですね、はい、
それがろ過されてしまって、
うん、
で家の中にガスが充満したのにみんな気づかずに、うん、亡くなってしまわれたんですね。
そ,
その、はい、残された娘さんの、
うん、
弁護士を、まあ、うちのボスがやって、私も、うん、まあ、見習いで一生懸命それやったんですけれども、うん、まあ、なんとか解決してですね、
うん、
ガス会社の方々から、うん、まあ、賠償してもらって、
うん、
で まあ、その子の、まあ、なんていうんですか、人生の少しは足しになったのかなと思うんですけども、
うん、
まあ、その、まあ、事件を通じてやっぱりこう、ね、ガス会社も好きでやってたわけでも ないわけで、
うん、
はい、で誰が悪いわけでもないのに、うん、こういう、まあ、不幸なことが起こった時に、
うん、
まあ、誰が、まあ、手当てするのかって言ったら、これ公の、ね、
は
あ、仕事なんじゃないかっていうこと
で、うん、なるほど、
はい、でちょうどその頃は、被災地では被災者生活再建支援法を作ろうということでですね、
うん、
なんでこう公的な保障がないのかと、
あの
義援金が 40-50万もらえただけで、うん、もう家を建てるお金も全部自己責任ですと、
うん、
でこれはおかしいということで、
うん、
まあ、全国の方々も共鳴して2400万筆の署名も集まったんですかね、だから5人に1人、全国の5人に1人が署名をしてくれて、
すごい、
すごい、もう今考えられないような運動になって、ね、結局平成10年にこの間ゲストで来られてたこう 中川智子さんも当時ドイチルドレンで頑張っておられましたけれども、
はい
はい、まあ、頑張って、であの、被災者生活再建支援法、まあ、あの1人100万円、まあ、300万円ですけどね、
うん、
そのお金が、まあ、公的保障してしたということで出るようになったんですよね、うん、でその時にやっぱりこう、法律があるかないかだけで救われるか救われないかのやっぱ違い、大きな違いが出るんだということを、まあ、
ね、
目で見て分かったので、
うん、
まあ、これを、まあ、あのもっともっと充実させていこうということで、
うん、
あの先輩たちと一緒に、まあ、今もそういう活動を、まあ、しているということになります、うん、はい、
もうなんか探せば探すほどいっぱいこう助けないといけない人たちっていっぱい
そうよ、ね、
うん、おられますしね、
特に弱い人たちがね、そういうルールで助けられるようにならなきゃいけませんね、
う
ん、
そうですよね、
うん、
はい、で、まあ、兵庫県弁護士会の会長にこの春になられて
、はい、
抱負はどうです、どんなことがしたいと思ってられます？
そうですね、まあ、震災のこと、災害のことはもうライフワークなので、
はい、
まあ、今まで通りやっていこうと思ってるんですけれども、うん、あの弁護士会の存在感というのを、
うん、
あの、まあ、この兵庫県の皆さんにもっともっと知っていただこう、ま
あ、
簡単に言えば身近な存在に、まあ、なろうということでですね、はい、あの一応今年あのスローガンみたいなものを作ったんですけれども、はい、
どんなスローガンです
か？まあ、一人一人が大事にされる社会に With 弁護士っていう、
With 弁護士、はい、
With コロナって流行りましたのでですね、あのコロナと With は嫌でしょうけれども、
うん、
まあ、きっと皆さんも、何かあった時に実は弁護士がそばにいるよという、
いやそれは
多分ない、
いや心強いです、うん、そう
あったら、ね、それも具体的にも抽象的にもね、
うん、めちゃめちゃ心強い、はい、うんうん、
まあ、そのために何ができるだろうということで、まあ、いろいろそうですね、ラジオ関西さんにもですね、
うん、
あのその気持ちをご理解いただいて、
うん、
あの月に1回バンバンさんの番組に、
うん、
あのうちの会員が月に1回出てですね、はい、で、おとといも青年貢献の話を、
の青年貢献も大変です、あのこれ今コーナー時間がもう迫ってますので、
はい、
あれなんですけど、あの我々も協力しますんでね、その弁護士会さんの存在感を、
ね、はいね、
あの県民国民の間に伝えていくという、はい、またまたいろいろお話をしていただいて、
はい、
またいろいろ教えてください、
うん、そうですね、はい、明石の市長とか宝塚の市長とか、
うん、
それから今は登録してないですけど丹波篠山の市長とか、
うん、
これもみんな弁護士なので、
う
ん、はい、
あそうかそうか、そうですそうです、皆さん、
そうですそうです、だからこうやっていろんなところでいろんな弁護士がいろんな形であの皆さんの助けになるというような社会にしていけるように、うん、まあ、1年間頑張りたいと思うので、
分かりました分かりました、
はい、
また来てください、
はい、
そうですね、ぜひ、
はい、計画します、
はい、来てください、お越しください、
はい、
はい、ということで今日は兵庫県弁護士会会長津久井進さんでした。津久井さんどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。